こんにちは、浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。最近恋愛のテーマが非常に多くなっております。なんだか開業当時を思い出しますね。やはり人生においては恋愛っていうのは大きなテーマの一つですよね。そんな、人生の大きなテーマの一つである恋愛、まあ、いろんなことがありますよね。思い通りにいかなかったりっていうようなことがたくさんあります。それはそのこれからカップルになりたいっていう人もそうですし、まあ、今お付き合い中っていう人もそうですし、結婚した人もそうですね。いろんなステージでいろんな悩みが出てくるわけです。なぜなら恋愛、それから愛情関係、ね、そういう関係は非常に深い関係だからですね。ですから深く関わる分、摩擦というものが出来上がっていくというのはより自然なことなんじゃないかなっていうふうに思いますね。そんな中でね、私あんまり悪い例を挙げるっていうのはあんまり好きじゃないんですね。だけどすごくこうその悪い例っていうのはね、分かりやすいですし、あ、そうそうそうそう、分かりますみたいな風になるんですけど、じゃあ気づきが深いかっていうと、まあ、そうでもないこともあったりしてね。ただ現在地を知る上で自分の悪いパターンに客観的に気づけたりとかっていう側面がありますので、まあ、そういう例を挙げるっていうこともありますし、あとはね、その死の回避行動といって、嫌なことからは学習するっていうのがすごく早くなるんですね。まあ、そうなりたくないっていうやつです。ですけど、よほどインパクトがないと、まあ、それこそ死んじゃうみたいなくらいね、まあ、そうじゃないと悪い例から学ぶことっていうのはね、結局今までの思考システムと同じなんだと思うんですよね。そう、特にそうならないようにっていうようなシステム、ね、思考システム、行動システムっていうのは、まあ、学校とか親からね、散々私たち学んでいますからね。やっぱりちょっとこう思考回路を新しくするっていうかね、新しい回路を開いていくっていうことの方が、結局のところその自分が望む関係性っていうか、自分自身の在り方っていうところにこうたどり着くのが早い気がします。まあ、早いっていうふうに言ってもすごく個人差がありますね。まあ、いわゆる抵抗が強いと時間はかかります。ですけど、私あんまり時間がかかるのはいけないとは思ってなくって、もう速さより着実性っていうんですかね、早く変わっても結局元に戻りたいっていう、こう反作用なことが必ず起きるんですね。それはそのハイペースであってもスローテンポであってもそうなんですけども、必ずその、まあ、ホメオスタシスが機能するっていうことからなんですけども、そういったことが起こると昔に引きずられるみたいなことですね。まあ、そういうことは結局起こりますから、まあ、そのトリックに引っかからずに着実に進むということの方が結果として、新しい回路がしっかりね、機能する傾向はあります。ですから時間っていうよりも着実にっていうところですかね。それぞれこれはこう、じゃあ早いのがダメかっていうと、そうではなくて、その人に合ってるかどうかなんですね。結局のところ、これは実は自分でコントロールができるものではなくって、お食事を取るのがこう早いっていう方とね、ゆっくり召し上がる方といらっしゃいますよね。まあ、それと非常に似ています。変容が早い人っていうのはやっぱりもう早い方が合ってるんですね。どんなに反作用が来てバーッと揺り戻しみたいなのが来ても、結構グッと耐えられたりとかしたりしますっていうことですね。自分がどうなのかっていうのが、他の人と比べることなく自分をしっかり見てあげるっていうのが、やっぱりどんな場面でも大事だなっていうふうに思いますね。こうならないようにっていうのはね、生命維持のためにね、非常に大事なんです、ね、でもそれだけだと長く安全に生きられるかもしれないけど、まあ、ただそれだけ、まあ、極端に例えると地球全滅して自分だけ生き残っちゃったみたいな感じになります。まあ、そんなことはならないんですけど、気持ち的にそんな感じになっちゃうんです。リスクを取らないとそんな感じになっちゃいます。まあ、そうならないようにっていうだけじゃなくてね、それも大事なんだけど、そうなっても大丈夫っていう回路も開いていくってことが大事なんですよ。実際に本当に大丈夫なんですね。 死ぬことはないです。もっと言うと、死んでも大丈夫な生き方をしましょうよっていうことなんです。自分の魂にとって死ぬ瞬間の気持ちっていうのが全人生になるんですね。だからどんな死に方をしたとしても、こうその時自分が満たされてる感じだと、こう魂だけになった時、やったいい人生だったっていう風になるんです。で、自分が亡き後に残っていくもの、地球に必然的に残っていくものっていうのも非常にポジティブになりますね。また残された人たちも、もちろんね、その人がこう満足するくらいだから、その残された人たちの寂しさっていうのはより一層深いものになります。とても悲しく寂しかったりしますね。ですけれど、それでもその人の存在っていうものが、その残された人たちの中、それぞれの心の中ですごく大きくなって、その人が、自分の中で永遠に生きるっていう感覚を得ることができるんです。それってね、非常に深いこのつながりを亡くなった後もね、感じるっていうことができるようになるっていうことなんですね。人はいつ死ぬかわからないでしょう。だからこそ今この瞬間を大切にしましょうね。で、それがね、恋愛をうまくいかせるコツでもあるんです。精一杯今を生きるっていうことは、自分の魅力をね、ほとばしらせることになるんです。いい人でいることじゃありませんよ。いつでもいい人でいるっていうことをね、目的にすることではないです。自分のさまざまな感情、喜怒哀楽、いろんな感情がありますね。それを自分が、素直に感じて表現すること。相手には相手の感じ方、受け取り方がありますから、それも尊重すること。相手を尊重するには、自分自身を愛することが大切です ね。自分を大切にしてないくせに、相手に私を大事にしてよっていうふうに求めてもね、そういうふうになかなかならないですね。なんかそれは心理的ゲームになっちゃいますからね。自分を愛した分だけ愛されることが自然と許されていく、現実化していくというような見方ができるようになっていくんです。実際に起こっていることと自分が感じているっていうことはずれてますからね。そのズレっていうのは、自分自身に対するそれを修正していくっていうことで、客観的な見方っていうのができるようになってきます。私たちだってそもそも愛される存在なんですから、結局関係性っていうのは自分自身との関係なんだなっていうところにたどり着きます。そして何度も何度も、やっぱり愛されてるんだっていうことを確認させられます。どこまで行っても結局それだけ、されてるんだ、そこに行き着くわけです。それが逆に、やっぱり愛されないんだっていうところにたどり着いてしまう方、それは道の途中であって、その先へ行かなければなりません。あなたはそこで終わりにしないことです。また明らかに愛ではなく恐れに言い続ける方、その方もぜひ先へ行ってください。やっぱり私は2番目、代わりがいる存在なんだとかね、自分が我慢しないと結局ダメなんだっていうような道の途中です、ね。私たちの魂はね、結局のところこう一つなんですけれども、子として私という体験をするために生まれてきているので、オンリーワンの自分、ね、他では代わりが効かない私っていうのを体験したくて来てるんですね。ですから恐れではなく愛の世界へ行きましょう。時は満ちています。今年は分かりやすく変われる大チャンスの年です。いろんなことが勃発するから、本当に大切なものっていうのが非常に見えやすくなる時なんですね。なんだ、やりたいようにやっていいんだっていうふうに思える、年です。これからさらに加速していきます。で、これを過ぎるとちょっと変わるということが逆にすごく怖くなってしまうという側面もあるので、ぜひね、今年大きなというところにこうジャンプしていただきたいなというふうに思ってます。この流れに乗ってちゃっかり幸せになっちゃいましょうね。はい、それでは獅子座新月のメッセージをお届けします。 今私たちは例えるにある交差点に来ています。その交差点でさまざまな方向へと向かうことができます。あなたの心の中で向かう道というのはまっすぐ見えているはず。一歩前へ進むのか、それとも他の道へ進むのか、実は足先は行くべき方を向いているので、あなたが心が選ばない道へ行く方が力を要します。ですからどちらかというと感覚的に楽な方に向かっていくということが、あなたの本来の目的地へと向かっています。ですが人間はどうしたものか、難しくしようとしてしまうところがあります。あなたの足が向いている方向、それは取りも直さずあなたの魂が向いている方向です。もうそうなっているのです。あなたはもう自分に嘘をつけなくなっています。それを無理やり自分を説得して難しい方へと向かうのですか？あなたはさらに軽やかに、あなたの心が、そしてあなたの魂が向く方向へと進んでいきます。今年は何段階も新しく始めるスタート地点が用意されますが、今日もまたその一つ、そしてまた次の新月もそうですね。心配には及びません。あなたが心や魂で感じることに間違いはないのです。あなたが望む人生の大きな大きな変化が待っています。しかもあなたが望む未来です。もう未来へ到着しているあなたが輝く笑顔であなたを手招きしているのを感じましょう。とりわけ心も広々としてくるこの時期、自分の純粋な小さな子供につながり、その小さな自分にガイドしてもらいましょう。楽しい夏をお過ごしください。あなたにたくさんの祝福が舞い降りてきますように。そしてたくさん舞い降りてきている祝福をあなたがどうかつかめますよ。はい、ありがとうございました。皆様、新しいホームページはご覧いただけましたでしょうか。新しいホームページでも、どんどんブログを更新しております。銀座2丁目フェイス銀座サロンでお待ちしております。どうぞお越しくださいませ。 もう早速ですが、来週22時後月火は福島でスピリチュアル心理学講座があります。とっても楽しみにしています。そして26、27は仙台で個人セッションです。まあ、その後は、しばらく東京におりますので、ぜひね、銀座のサロンへもお越しくださいませ。新しいホームページはあさみくみこ .net でございます。ぜひご覧くださいね。この番組ではご質問やプチメッセージのご希望を募集いたします。ぜひメールにてご連絡ください。くみこフェイス @gmail.com までお寄せください。また私が宮城理沙のペンネームで昨年リリースしました電子書籍煩悩菩薩もどうぞお読みいただければ嬉しいです。Amazon で購入できます。よろしければレビューなども書いていただければ励みになります。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。